2014年8月30日トイカゴナイトに招待客として行く。はい、招待客として行きました。なのでチケットは買っておりません。受付で技能ですと名乗ったら入れてくれました。あの受付に紙が書いてありまして、そこに招待客の名前として平木野と書いておりました。いろいろな人から EM5 を買ったという話を聞きました。今回の鳥かごナイト、まあ初めての参加だったんですけど、ゼロ次回と申しまして、鳥かごナイト本会の前に一平くんのイベントがありました。そして本会、そして東京カルチャーカルチャーにおけるあの親睦会のような二次会、それから居酒屋に移動しての三次会、翌日の総水ラジオのイベント、そしてその二次会、このイベント全部に参加したのは僕と、なんとあの美咲さんの二人だけで、しかも二人とも同じホテルに泊まっておりました。帰り一緒に帰りました。
やだわ、禁断のコンビね。一緒に帰って時に何お話ししたの？
内緒です。っていうか本編のぎらひラジオで語ってたと思います。非常に貴重な話を聞かせていただきました。2014年10月19日この人翌週公開のネギトークに出る。はい、いつ収録したのか忘れたんですが、公開日は10月この19日でした。ステッカーつながりで出させてもらったのと、あとネギ山さんと一緒にスイカ頭さんという方も出演されておられまして、スイカ頭さんがあの総水ラジオの初代メール職人でしたので、ちょっと親近感を湧いておりました。第155回ギノさんにぶつける10の質問、第156回愛媛県あるある。2014年10月25日アングラーズレイディオ100回記念の二次会で初のキャバクラに行く。キャバクラに行ったの？まあなんていやらしい、信じられないわ。木野さんキャバクラなんかに行ったの？もう勘弁してよ、もうもう本当にいやらしいたらあらしない。きっとキャバクラのお姉さま方綺麗だったんでしょ。もうやだわ、もう本当に キャバクラとは思ってませんでした。なんか普通のスナックかと思ってたんですけど、そしたら一人一人東京からスカイ人さんも来られたんですが、古川さんの横にもスカイ人さんの横にも隊長さんの横にも、その時来られてた有志さんの横にも女の子がつきまして、これはキャバかと全員凍りつきました。しかもアニソンを歌って黒服のお兄さんから白い目で見られました。2014年11月14日山本さん、ストーンコールドさん、ホッシーさん、ユッチさん、美咲さんで高知観光をする。はい、事前にホッシーさんの方から今度高知に行くなんだけど木野さんも一緒にどうですかっていう声がかかりまして、で行きました。その時に山本さんの方から高知観光の収録をするので、それについていろいろと調べてほしいということで調べて、山本さん、須藤さん、僕の3人で収録しました。その時に龍馬検定に挑戦しました。上級編に惨敗です。龍馬検定はまあ何となく知ってたんですけど、まあ、ネットでクレジットカード決済だったんでちょっと抵抗があり挑戦はしてなかったんですね、個人的には。で、山本さんがお金払うということでやってみたんですが、まあ中級キャラ行けば良かったんですけど、いきなり上級編狙いまして惨敗です。何にも分かりませんでした。第426回高知県の観光スポットでロケ収録その1、第427回高知県の観光スポットでロケ収録その2。2014年11月23日山本さん儀の亭に来る。はい、ついに鳥かご放送の山本さんが儀の亭に来ました。一緒にサバゲーに参加し温泉に入り、その後宴会です。ですが山本さん実は風邪をして来られておりまして、夜は早めにダウンしてしまいました。収録はありませんでした。でも一緒にサバゲーできたのは誇りに思います。2015年1月7日この日公開の中近東ラジオに出る。はい、いつ収録したのか忘れました。隊長さんのメールがきっかけだと思います。なのでメインは隊長さんが喋っておられます。第24回のぎこと隊長。2015年1月12日龍馬検定を
受験するために山本さん乃木邸に来る。
はい、実は龍馬検定儀乃さんは冬休みの間に個人的に取得いたしまして、中級上級両方合格しました。中級はストレート一発です。上級は結構落ちた後に合格しました。龍馬検定100点取ると京都観光か高知観光の旅行の券をもらえるんですが、高知はいいので京都の券もらいたいなのって頑張ったんですが、96点が最高やったかな。で、山本さんが鳥かご放送でも取得したいということで来られました。毎回毎回試験問題違うんですよ。で、だいたい傾向があってダブって出る問題もあったもんですから、山本さんに高知の方でもう調べてもらいまして、山本さんの方で答えが分かったというのもあります。第431回高知県立坂本龍馬記念館プレゼンツ坂本龍馬検定上級編、第432回明治維新の賊軍に明治政府に立てついた藩に原発や核再処理施設が立地してませんかという話、第433回バックパッカーにおすすめするデジタルカメラ2015、海外旅行者が買うべきカメラはこれだ。この時野木らひラジオも収録しまして、やっと山本さんに出ていただきました。まあ野木らひラジオにかの鳥かご放送の山本さんが出てくれたらもう終わってもいいかなって思うぐらいの勢いだったんですが、明日出ていただきまして、結局野木らひラジオも終わってはおりません。2015年2月、ネットラジオの歩き方に出演というか、出演してもらったというか、んーこれよくわかんない。はい、ネットラジオの歩き方という特殊な番組がありまして、ネットラジオの歩き方自体は番組内容を持っておりません。コンテンツを持っておりません。ネットラジオの歩き方のパーソナリティである深澤さんという方がいろんなラジオ番組にゲストとして出演、出演した回をネットラジオの歩き方でも紹介するという形式をとっております。そして次にゲスト出演してもらうラジオを紹介するという形式をとっております。そこでサーファーズレイディオショーを紹介いたしました。第8回野木らひラジオの117回、2015年2月17日この日公開のサーファーズレディオショーに出演。はい、これもちょっといつ収録したのか忘れましたが、ピンサロで69さん主催のサーファーズレディオショーに出演しました。これもちょっとアマンさん経由なんではありますが、まあ、これも何かの縁ですので出演させていただきました。エピソード06の1回と2回と3回です。2015年5月4日総帥ラジオ大阪イベントに行く。はい、ここで事前に総帥ラジオのイベントの前にムチコさんと待ち合わせをして、でその時に一緒におられた美咲さんと一緒に食事に出かけました。今回はワシントンホテルに泊まりましたので、二次会最後までいました。街角のマッサージのお姉さんを一般人として思ってしまう事件が発生しました。これは総帥ラジオでも紹介されております。2015年5月8日、この日公開の聞きどころノイズフィルターに出演。はい、この時も、実はいつ収録したのか忘れました。みんなで即興演奏をしております。楽器弾ける人が誰もいない状態で即興演奏しました。第26回野木らひラジオとつぶやくだけでリスナー増えねえかな。この後ぐらいに南国さざ波放送局のラジオドラマに出演しました。一体いつ収録したのかさっぱり覚えておりません。2015年5月30日31日、鳥かご放送熱海修学旅行に行く。いいなあ、修学旅行に行ったの。あたいも行きたかったな。のきこさん言ったじゃないですか、総帥ラジオの熱海の会にのきこさん出てますよね、声。え、そうなの、出てるの。偽のぎこも出てますよね。偽のぎこ誰か知らん。はい、当初は行く予定は全くなかったのですが、大阪で皆さんの誘いを受けて行きたくなりました。行きは JR 特急線と新幹線を乗り継いで約8時間、帰りは新幹線で東京に出てから飛行機で帰りました。山本さんの計らいで野木らひ歴史の収録をすることができました。この時に山本さんの方からデレッジョに出てみないかと誘われました。総帥ラジオの収録をしたんですが、メールが読まれました。この時に野木子さんもちらっと声が出ております。2015年7月11日、デレッジョの収録で高知に行く。はい、 ちょうど台風が来ている時で、荒波をバックにオープニングを収録しました。かなり高い波で、これ以上参ったら波に飲まれる、やべえやべえやべえでした。最初公民館を借りていたのですが、時間が押してしまいあまり収録できず、その後山本さんの秘密基地に移動しまして収録しました。で、龍馬記念館も行ったんですが、自分の名札を見ました。龍馬検定に合格した人は名札が貼り出されるんですが、中級と上級両方に自分の名前があり、記念撮影しました。山本さんの弟さんに出会いました。第443回久しぶりの超人戦隊Z マン。2015年8月、デレッチョのホームページに使う筆文字の一字を制作する。はい、いろいろとバクとか、まあいろいろ文字作っております。2015年10月11日から18日デレッチョの撮影で山本さん1週間泊まり込む。
やだ、山本さんが1週間も来たのよ。山本さんと2人っきりで夜を過ごしたのよね。うふん。
でも部屋は別々に寝ましたよね。デレッチョの撮影で山本さんが1週間来られました。隊長さんの観光案内があったんですが、まあ隊長さんの観光案内ちょっと苦手ということで、急遽土曜日有給休暇を取って、再度僕が案内して回りました。第444回松山観光情報その1、道後温泉と甘い鍋焼きうどん。第445回松山の観光情報その2、松山城と石手寺。2015年10月24日風で野木良日映画部反省会を休む、郷さん初登場。はい、野木良日映画部ですが、その前身となる、もともとあった野木良日ラジオで映画部反省会を収録するはるか以前から、5年ぐらいになりますかね、はるか以前から映画部、月一で見る映画部を発足させておりまして、その時のメンバーがムエさんと宇陽地板さんと、もう一人カラスさんです。でもカラスさんはちょっと遠方に住んでおられまして、なかなか参加できておりません。で、この10月24日の回で郷さんが初登場されました。2015年11月21日トリカゴナイトに出演する。はい、ついにトリカゴナイトに出演しました。前回のトリカゴナイトの二次会で一応壇上に上がって自己紹介なるものをしてたんですが、その時はみんな談笑してて、で別に舞台を見てない人も多かったので、ちょっとまあ舞台に上がったらどんな感じかなと思って、ちょっと上がってみて、ホッシーさんとちょっとおしゃべりをしてみたんですが、まさかね、自分がねトリカゴナイトのね舞台に立つとはね、もう夢にも思ってませんでしたよ。トリカゴ放送に出演し、野木良日ラジオにもはじめ、まさかねこの日が来るとはね、夢にもね思いませんでしたよ。龍馬の格好で幕末の西風族の話をさせていただきました。ド緊張しましたけど非常に楽しかったです。ホッシーさん宅に2連泊させてもらいました。坂口さん、山本さん、のぼさん、ストーンさん、隊長さん、 N 教授、そしてホッシーさんと私、非常に楽しい夜でした。この時に好き好き同好会なるものが発足いたしました。一体何なんでしょうね。何それ、好き好き同好会って何の話？あたいのファンクラブ？違うの？あたいのファンクラブじゃないの？つまんないわ。もう次言わない。いいですよ、言わなくても。じゃあもうあと少ししかないんで、野木さんどうぞ。
俺の出番が来た。
あ、ちょっと待って。この時に前島さんから車椅子でも快適に使えるバッグを探してほしいと依頼を受けました。
2015年11月27日素人ポッドキャスター会括弧閉じ四国オフ会の参加メンバー募集を始める。
はい、すぐさま蜂の子を買いに行きました。これ11月27日という冬ですので、陽に冬になったら蜂の子のところ積雪でチェーン規制が入るんで、さっさと買いに行きました。すでに道路の脇には雪、民家の屋根にも雪、ちょっとやばい状態でしたね。で、LINE のグループで素人ポッドキャスター会というのがありまして、ポッドキャスターのされている方々が入っている会なんですが、これで主催者の藤本さんの方から四国でオフ会がやれたらいいなという話が持ち上がりまして、んで、いろいろと打ち合わせをしました。
2015年11月29日、前島さん用バッグの調べ顔できたので LINE で報告。
はい、 松山にハンズとロフトがあってよかったです。前島さんは都会に住んでおられますが、我々は田舎に住んでいます。田舎ですとなかなかいいバッグのお店がないんですが、ありがたいことに松山にはハンズもロフトもあります。あと吉田カバンを扱ってるお店もあります。全国チェーン展開のアウトドアショップもありますので、バッグに関してはいろいろと調べることができました。で、実際に気に入ってもらえるものがありまして、それを買ってくれたそうです。2015年12月5日6日、デレッチョ競馬プチイベントに隊長さんとコーチに行きました。ホッシーさん、ストーンさん、カシノキおじさん、友達さん、改め堀之内名人さん来られました。冬場で凍結を考慮し、スタッドレスタイヤを持ってる隊長さんのスポーツカーで行きました。翌日、谷蔵先生に会いに行きました。帰り、iPhone の Google マップをナビにしていたんですが、思いっきり迷いました。後で山本さんから Yahoo の方のナビの方がいいと教えてもらいました。2016年2月6日、腹痛で、野木良比 A バグ反省会をお休み。はい、どうにも腹が痛くなり、お休みしました。ムエさんが司会を担当していただきました。2016年3月21日から22日、素人ポッドキャスター会、カッコ、仮、カッコ、閉じ、四国オフ会、木の亭に来る。はい、藤もっちさん、ジャンボさん、前島さん、ケリーさん、ミキアンさん、そして隊長さん、皆さんが来られました。松山城、石手寺、道後温泉、奥道後温泉、そして木の亭の宴会で、蜂の子を食べてもらい、収録祭りとなりました。その時、以前、前島さんが買ったという僕のおすすめバッグで来てくれました。非常に嬉しかったです。おもれきにも出演させてもいただきました。おもれき141回、更新性化石人骨の最後におまけで出演しております。蜂の子を収録した回というのは、野木良比ラジオの他にも、素人ポッドキャスター会っていう、ポッドラスキャストの方でも紹介されております。2016年4月30日中近東ラジオ収録。はい、中近東ラジオに関してはメインが隊長さんになっております。前回中近東ラジオに収録させていただいた時に、隊長さんの車のとある事件の話をしておりたんですが、それの結果報告も兼ねて出演させていただきました。隊長さんからのメールを野木子がアドリブを交えて読むという回もありました。後編はほとんど喋っておりません。第47回前編、スプラトゥーン。第47回後編、先駆け、自動車塾。2016年5月3日、4日、バタラジの24時間ラジオに出演。はい。バタラジというラジオのツイキャスで、ツイキャスってコインをみんなから投入してもらったら、生放送の放送時間が伸びるというシステムで、前回は18時間だったのかな。今回は無事24時間喋り続けることができました。1人30分枠で募集しておりましたので出たいと言ったんですが、その後時間枠がちょっと余ってるというので、プラス1時間追加で、遺伝子オカマ、職業オカマ、素人オカマの3人でカマトークをしました。なかなか楽しい展開になりました。翌日、隊長さんの助っ人でもまた出させていただきました。
2016年5月15日、アマンさんからの報告で、iTunes コメディランキング13位にまで上昇。
はい、僕が見た時は18位でした。18位でも、はっきり言って、数々の芸能人をぶち抜いております。まあ一時のことではありますが、上昇したのは事実です。やはりバタラジ24時間ラジオに出て注目を浴びたのが一番の影響かと思います。まあすぐに100位ぐらいまでに落ちましたけど、それでも上がってヒゲ男爵を抜いたのは事実です。以上です。なかなか長いお話になりましたね。となんか外でいろいろと、実は今雷が鳴っております。豪雨です。嵐ですね。嵐にも負けない野木良比ラジオ。これからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。